ママのホットグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間を迎えていらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。2019年2月もまさに後半に入りました。本日の玉の一人語り、67回目でございまして、ちょっとね時期をあえてずらしてのお話ですが、昨年ノーベル生理学医学賞を受賞された本庄佑先生に学ぶと題しまして、今回も最高な人生を送るためにお話しさせていただきます。皆様の人生、思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントになればいいなと思っておりますので、本日も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。いやー本当に時間が過ぎるのは早いですね。2月も15日、まあ明日はね、前にもお話しさせていただいた2月16日最高企業プロジェクトの勉強会ということでですね、どれだけの方にお集まりいただけるかは分かりませんが、日本を最高な企業で幸せだと感じている社員が元気に働いている組織を一つでも増やそうというお勉強会をさせていただく日なんですね。ちょっと今からワクワクなんですが、さてそんな中で本日は本庄佑先生と言ってお顔を浮かびますか。まあ一番最近ノーベル賞を取られた先生です。ちょっとねスラーっとした、でもこわおもてのあまりニコッとしない、こうムスッとした顔の方が印象に残っているというのは個人的な意見ですけれども、本庄先生、英語とでもね、ペラペラと言いましょうか、でいらっしゃって、今の目標はと聞かれたら、これからの目標はって言ったら、何でしたっけ、ホールインワンじゃなかった、60歳以上でやる なんとかっていうゴルフの記録を作ることだと自信を持ってお答えになられた姿が私はとても印象に残っていますけれども、まあ、ゴルフは私はやらないので、それがどんなにすごい記録なのかは存じ上げませんけれども、それでもね、そうやって自分の、まあ、趣味にしろ何にしろ即答できる人生ってやっぱかっこいいなというふうにその時思ったんですよね。いくつになっても、それも世界的な研究をしててですよ。多分インタビュアーが期待したのはちょっと全然違う答えだったんではないかというふうに思うんだけれども、それをこう臆せずね、パンとこう自信を持って言った本庄先生は、なんかやっぱちょっと筋が通っていると言いましょうか、一本違うななんていうふうに思いまして、ちょろちょろと調べてると結構面白い先生のやっぱり名言集みたいなのが出てきまして、で今日はそれをね、皆さんにご紹介しながら、やっぱりこう私が思うのは、そうやって人に影響を与える方たちっていうのはやっぱ軸を持っていらっしゃっていて、でそれをぶらさないんですよね。でそしてそれが周りにもまさに影響をしている、中心にいつも自分を置きながら、それが肯定的な影響として周りに広がっていく、まさに、最高企業トライアングルのね、まあ、最高 最高人生を送るための3つの、条件という、根本感謝、そして誇り、夢、これがね揺るがずに、そして自分自身がやりたいことをやっていて充実しているというね、そのハーモニーを奏でているからこそいろんなことが起こるのかな、なんていうふうに改めて本庄先生からも感じております。ということで、まあ全然ご存じない方の方にもちょっとねためにもご紹介させていただくと、本庄佑先生は、まあ、1942年の1月生まれで京都の方なんですよね。で、日本の お医者様であって医学博士、京都大学をご卒業されていて、そして、まあ、研究に着手していったということです。まあ、肩書きはいろいろお持ちでいらっしゃいますが、で、静岡県の公立大学法人理事長なども務められた上で、昨年の10月ノーベル生理学医学賞、10月なのかもっと前に感じるなっていうのが私の感想だったんだけれども、画期的な抗がん剤、オプジーボのベースとなるもの、免疫のブレーキとなる PD-1 と呼ばれるタンパク質の働きを妨げることで、がん細胞を免疫に攻撃させて治療するお薬の原点を作りになられたと。で、平成26年には皮膚がんの一種のメラノーマの治療薬として販売されて、でこれが意外に高価ではなく安価にあれできているっていうね、まあ高価なんだけれども、それでも今までの抗がん治療に比べると安価でも、まあ、高いんですけど、で、販売されていて、現在では肺がんや胃がんなどの7つのがんで治療薬として使われていて、国内だけで2万5000人以上に使われていると言われているものです。でだからその開発者、この抗がん剤を本当に待ちに待っていた方たちというのはとっても多くて、もちろん、オプチーボでは効かない部位のがんもまだまだあるんですけれども、それでもすごく多くのがんサバイバーの方たちの救いの光となったというものですよね。で、すごく端的にお話しされる先生、まあ、ニュースとか思い出していただければ一度や二度は皆さん見てらっしゃるんではないかなというふうに思うんだけど、決してリップサービスをするような先生ではなくて、武骨としながらも、ポツンポツンとお答えになられる先生で、で、その名言の一つに、いくつかありますが、教科書に書いてあることをただ鵜呑みにせず自分の目でまずものを見ろと学校の先生がそれ言っちゃうみたいな感じだけれども、まあ、まさにそれなんですよね。教科書に書いてあることをただ鵜呑みにせず自分の目で物事を見なさいと、きっちり。そして何か知りたいと思う、不思議だなと思う心を大切にしなさいと。まあだから意欲そのものの、だからできるかできないか、どんなにハードルが高いかとか、そんなことはもう全然課題にしないで、自分の中にある好奇心、これを大切にしろと言ってるわけですよね。と同時に探求心ですね、本当はどうなっているんだろうという心を大切にしろと、そうおっしゃっています。そして納得する、そこまで諦めないということ、これが折々のインタビューで先生がポツンポツンとね、なぜノーベル賞まで行き着いたと思いますかとか、オプジーボのその開発に関しての心意気を教えてくださいとかですね、まあ、かなりの年数をかけてこれ製品化されてるんですね。製品化までで15年って言ったかな、抗がん剤になって世に出るまで でその前の研究でもっとかけてるわけですよね。でもその一点を信じてやり抜いたということに対しての質問にお答えになられたのがまさにこれなんです。でそれをもっと先生がまとめているのに6つの C というのがあって、で大変恐縮ですが、私英語は不得意なので発音は気にしないでカタカナで聞いていただければ嬉しいなと思うんだけど、6つの C の C は全部頭文字が C なんですけれども、キュリオシティ、カレッジ、チャレンジ、 コンフィデンス、コンセントレーション、そしてコンティニュエーションなんですけども、全部 C ね、上からキュリオシティっていうのは好奇心、好奇心を大切に、カーレッジ、勇気を持ってチャレンジ、困難な問題に挑戦し、コンフィデンス、必ずできるという確信を持ち、コンセントレーション、全勢力を集中させ、コンティニュエーション、諦めずに継続することで時代を変革するような研究を世界に発信できるというふうに先生まとめられたんですね。 6C。 で、私も企業研修なんかで入れる基礎概念なので 3C というのを言っていまして、そこに、この C がまさに入っているわけですよ。嬉しいなと思いました。唯一表現が違うかなっていうふうに思うのが、この継続ですかね、コンティニュエーションっていうのを、この継続っていうのを私はコミットメントっていうふうに、言っていますけれども、あとここには入ってないんですけれども、コラボレーションっていうね、一人ではできないことも仲間と共にっていう、力を出し尽くすっていう、ね、意味で入れてるんですけれども、そのコミットメント、決断している、すぐやる、何でもやる、手に入るまでやっているというその状態のことをコミットメントというふうに言っていて、そのコミットメントの条件として継続っていうのが入ってるんですね。行動を継続させるっていうのがあるんだけど、だからすごく親和性が高いと言いましょうか、表現が違うだけで同じ領域を言っているなと。でもちろんチャレンジが入っていて、挑戦する姿勢というね、守りに入らないっていう、好奇心を持って勇気を、好奇心を大切に勇気を持って困難な問題に挑戦し、必ずできるという確信を持ち、言い換えるならば、やっぱりこれが必ずできるまでやり続けるという決意なんですよね。だって確信なんてないんだもん。でも決意、いや必ず到達してみせるぞという決意はそこにあるわけですよね。で、全戦力をそこに集中させる、浮気しない、あらこっちもいいんじゃないとか、浮気しない、そのことにも一点フォーカスして集中し、諦めずに継続する、行動を、そうすると世界に発信できるような研究、そして革新を起こしていけるんだと。これが人生を振り返って先生がまとめた 6C でした。で、すごいなーって私が思ったのは、この精神がですね、現代の兄弟生に引き継がれていたりなんかして、そもそも兄弟ってすごく自由度が高い大学だということは知られていて、校風がね、 でも学業としては日本でもトップクラスの難関校なんですよね。だけどその自由な校風、学風のその一端としてはですよ、卒業式で大胆なコスプレをこう着て出席した学生が一番最初に出たのは兄弟だったりとか、 SNS でそれが、ね、話題になったり、あるいは兄弟の前ってでっかい交差点があるんだけど、その交差点で焼肉をやって警察官が出動したなんて事件があったり、で兄弟の正門のところに行くと、縦看板が、色とりどりの縦看板がいろいろ主張していてですね、で兄弟に通った方たちに言わせると、いやー兄弟はね自由なんですよ、なんていうふうによく皆さんおっしゃいます。でその一つの縦看が、また入学試験、ちょうどこの2月ですね、この時期です、受験生に向けて建てられた建て看がとても話題になりました。でちょっとそれご紹介したいと思います。受験生の皆さんへ、偉い人の言うことが全て正しいなんてありえない、偉い人は自分の立場を守るために平気で嘘をつくし、真実をもみ消そうとする、だから 人の言ったことを安直に信じるのではなく、自分の力で真理を探求し、自分の考えで物事を判断してほしい。真実は自分の目で確かめるものです。大学とはそういう場所だと思います。試験頑張ってください。京大の今を憂う一京大生。ちょっとずしっときませんか。まあ、もちろん日々先生がね、本庄先生が自分の目で物を見ろと言っていらっしゃって、それは先生だけじゃないのかもしれません。それでもその京大生がそれを受けて、今の青春真っ只中で勉学に励んで、まあ青春も送り、同時に学校の中での、まあ、研究ベースがねたくさん京大はありますから、その研究室だとかいろんなところでいろんな機微に巻き込まれながら一生懸命今を波乗りしている学生の言葉というふうに思うとね、同時にこれから仲間となるかもしれない受験生に向けて、ただ京大だけの看板で来るんじゃねえぞと、そんな夢も幻はねえんだぞと、もっとえぐい世界だぜここはみたいなね、それを受験の日に正門のところにドンと出すっていうのも、またこれまたすごいなというふうに思いながら、あ、ちょっと忘れちゃいましたけど、その看板の左上にはなんか謎々みたいなのが書いてあったりなんかして、なんかユニークもあって、だからそういう精神、真実、真理と向き合う、でも真理を探求すれば、それにはその真理は嘘をつかないというかね、なんかやっぱ先生が、本庄先生自身が研究してきた道のりで、あるいは京大というその風光校風の中で、ある種のやっぱアイデンティティみたいなものがあって、だからこそゴール、一つのゴール、世の中が認める、世の中から称賛されるような研究を完遂させていく意欲とか、あるいは探求心とかが芽生えていくのかな。継続も、継続こそ力なりという、その、まあ、一番難しい継続、要は先が見えなくても諦めない、そのモチベーションを担保する力とかね、ありとあらゆることがやっぱそこに集約されてるのかもしれないなって思うんです。で、褒められようが褒められなかろうがやめないわけですから、未来を信じて、それはある意味の妄想力というか、必ずこの道で答えは出るんだというね、誰からも振り向かれなかった時期もあったと思います。もしかしたら立て看を立てた学生も自分なりの古今奮闘の中で期待が裏切られてしまったりとか、そんなことがあったのかもしれない。それでもどこか自分が京大の一人でいるということへの誇りがあったりとか、だから心してお前ら来いよというふうにメッセージを送ったりとか、なんかすごくいいなと私は思うんです。自己主張をきちんとできるということ、人を傷つけるわけでもない、なんか良くないですかね。で、そういうこうが学生というより人材が組織の中でも増えてほしいし、もちろん子どもたちには最初からそうあってほしいなというふうに願うわけですけれども、どうしても日本は画一的な教育がこれまで行われてきていて、まあ、1たす1は2、 This is a pen という正しく覚えるというのが教育の主体だった時代が非常に長かったですよね。でもじゃあその公式だけを覚えて正しく回答するような人材が増えれば世の中うまくいくのかって言ったら、残念ながらもうそれは全部 AI に取って代わられましたよね、すでに。まあ、皆さんもご存知かもしれませんが、 AI の進化のスピードはものすごいものがあります。おそらくあと100年ぐらいかかるんじゃないなんて言われていた囲碁、チェス、将棋、 あそこら辺ね、もうすでに AI 勝っちゃったじゃないですか。今じゃ名人たちが AI と対戦して力を磨く時代です。予測不能の手を AI も打ってくるようになったということは、予測不能に法則があるっていう、法則さえ見つけてしまえば人間ちょろいもんだって話ですよね。現状ですよ。だからこそ我々は知恵を使えるというその恵まれた能力をもっと活かせるベースを作っていく必要があるんじゃないかなって思うんですよ。発想にしても何にしても。で、今 AI はこの発想力っていうのを身につけようとしています。人工知能は。だから人工知能で漫才とかね、大喜利とか、そういうのにこう挑戦させる AI の今研究も進んでいて、大喜利のやつ聞いたことがあるんですけれども、はぁっていうのが100なんですよ。でも100のうち1個ぐらいおというのが出てきたりするんです。ということは、そのおはどこにネタがあるのかを彼らが分析できてしまえば、すでに人間と同じ反応、あるいはそれ以上の瞬間にして知恵を使えるようになっていくということになります。でもこれがね、どんどん応用されて、電話のオペレーターに AI の技術が入っていて、電話の向こうにいるクライアント、顧客の気分を声のトーンだけで判断できるソフトがもう開発されています。システムが。で、これ実は最初は顧客満足度を上げるために使われ始めたんだけれども、今では、従業員満足度というか従業員のメンタルコントロールにも使われるようになっていて、瞬時に電話の向こうにいるクライアントとオペレーターが今どんな気分感情になっているのかが、まあ、画面に出るようになっています。で、本人がこれを自覚することも、もちろん一つなんですけれども、それ以上に一括管理ができるようになっていて、まあ、統制官ですね、そこの現場を見ている管理者が、その画面を見ていて、ああ A さんはずっと不安の中にいるなとか、でメンタルダウンを起こしてしまう前にケアができるようにという形で今使われてるんですね。いやいやいやいやいや、どうしましょうでしょ。そう思いませんか。まあ、そんな時代だからこそ AI に我々の感情までをもコントロール管理される時代がもう来ているとするならばですよ、 AI が着目しないようなところに未来の光を見出したり、イノベーションのネタを持ったり、大体がその AI の原点である発想を持ったコンピューターは人がいなければ生まれなかったわけです。当たり前に使っているマウスも可愛いとか面白いっていう発想がなかったら生まれていない。だから私はね、どうしてもやっぱ AI の話とかがドドドドッと入ってくると脅威を感じてしまうことが8割ぐらいあるんだけれども、脅威の裏側には感動があるんではないかなというふうに思っていて、その感動の余地を開いていけるのはやっぱ人間ではないのかなと思うんですね。うん、何度か登場し、私の話の中にも登場している手塚治虫先生、漫画家のね、アトムの、彼はかなり未来を予測していて、再生医療も人工知能も全部漫画の中で歌っていらっしゃいます。でもその再生医療や永遠の命に幸せはないというのがすごく大きな一つの、やっぱり生きるということ、有限の命を生きるということに意味があるんではないのかという問いかけや、あるいはその、まあ、感情をも含めたロボットが人間になり変わる時代が来るのかという非常に大きな問いを当時から先生はしてる、手塚先生はしてるんだけれども、まあ、彼はそこに対してはとても悲観的なメッセージを実は漫画の中で送ってるんですね。アトムも結構悲惨な終わり方するし、 火の鳥の中でも山ほど結構悲惨な物語が書かれて、悲惨というかシビアな物語が書かれているし、だからこそですね、知恵を使っていく必要がやっぱり人間にこそあるのかなと。でその知恵を諦めないというモチベーションや継続力や、それこそが未来を切り開くんだと言ってくださっているのが、私は本庄佑先生ではないのかなと思うわけですよ。うん。で、ぜひね、ご自身の中にある、もともと我々が備えている力。だってさ、赤ちゃんで生まれた時はみんなほやほや言ってるだけなんですから。もちろん、DNA で引き継いでいる違いはあります。それでも、じゃあ同じ DNA を持った双子、例えばでしょ、一卵性ソーセージの双子の人が、全く同じように成長するかって言ったら違うわけですよ。環境が変われば全く変わった人生を歩むというのは、もうこれ研究結果、初期の心理学の研究でされています。だからこそ、私が私であることを選ぶようになってからの人生、その中で私たちは未来を紡いでいくことは可能なんだというのが、まあ、私の持論です。本当に未来と、これから始まる未来と自分自身は選択可能である。その時にぜひですね、本庄先生がいかつい顔でね、ちょっとだけ微笑みながらおっしゃった 6C、 好奇心を大切に、勇気を持って、困難な問題に挑戦し、必ずできるという確信を持ち、全勢力を集中させ、諦めずに継続する。これは何も研究分野の話だけではないというふうに思います。日々の中でこの好奇心や勇気、挑戦、そして揺るぎない未来を信じる力で集中して行動をしていくこと、そんなの雑多なことにまみれたら無理だよなど言わずにですね、一つでも心にかかったことがあればやってみていただきたいなと願っております。ということで、本日の独り語りはここまで。いやー、過去のね、ここ最近でノーベル賞を取られた先生方のことをインターネットとかで調べると、やっぱり素晴らしいことそれぞれにおっしゃってるんです。やっぱその一本筋が通ってるなーっていうのが、まあ、私の感想で、まあ、中でも本庄先生は非常にロジックにいろんなことをまとめてらっしゃるので、今回はご紹介させていただきました。何か心に残ったメッセージはあったでしょうか。ぜひプラス受信をしてですね、よっしゃーと言ってエンジンにガソリン入れて、ブルブルブルっとここからね、突進してっていただければ嬉しいなと思います。で、ちょこちょこご案内はしてるんですけれども、3月の第1週の土曜日、2日かな、そこで、うちのセッションルーム、JR 高田馬場のセッションルームを使って、影響力自己診断セミナーというのを半日、1時から5時でやっております。で、5400円ですけれども、めちゃくちゃ面白い。まさに自分が例えば揺らいじゃうとか、あるいは頑張れるたちなのかとかいう、そこら辺のことをね、自分で診断できちゃって、おまけに次のアクションまで決めていけちゃうなんていう、すごい濃密なセッションやっておりますので、今から3月1日の第1週だったら担保できるという方、ぜひ遊びにいらっしゃってください。私の株式会社いつきコンサルタントのフェイスブックページにイベントページがございまして、そこからお申し込みポチッとできるようになっておりますので、ぜひぜひお越しいただければ嬉しいです。ホームページでもランディングページがあって、そこからも入ってこれます。ということで、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。